まきとラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第579回、マギーです。
2021年4月25日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、購読、登録、お気に入りなどしていただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
いやー、すごかったね。
何が？
え、すごかったね。
何が？
何が？あれや。
あれは？
あれや。
草津の臭さ？
臭さ？臭さって何？温泉の温泉の硫黄臭の臭さ。まあ臭さ、温泉の硫黄臭の臭さ、まあ元からなんですけど。
臭い。
今週はまあ先週、沖縄行って帰ってきて、またまた懲りずというか、また旅に出まして、群馬県の草津町、草津温泉ですね、言わずと知れた、
はい、
日本の行ってみたい温泉地ナンバーワンに君臨している。
ナンバーワンなんだ。
そうですよ、草津は。
有馬とかじゃないんだ。
違います。
草津なんだ。
草津です。やっぱり
別府でもないんだ。
違いますね、やっぱり関東エリアから行けるっちゅうことで、やっぱり
関東エリアから、
それは人口人数
多いから。あ、じゃあ勝っちゃうんだ。
まあそれはそうですよね、やっぱりアンケートの数からしたらさ、わかんないけど、ただまあまあ魅力あるところなんですけど、草津町の草津温泉行ってきまして、
鹿児島行きたかったな私。
鹿児島、
あれ鹿児島じゃなかったかな。岡山から飛行機で、確か鹿児島便が出てた時があって、今なくなっちゃったんだけど、その時にあ行きたいなと思って、何回も行こうと思ったんだけど、結局行けず、自前のうちに鹿児島、確か便がなくなった。
岡山から鹿児島便がね、そうやってさ、岡山県民みんなさ、こう塩を見ながらなかなか実行に移さない、なんていうの、こう県民性だから、そうやって飛行機も
県民性って、私イコール県民性じゃないから。
違うの。
そうだよ、私結構違うよ、岡山県民と。
違う。まあでもそうやって行こうと思いながら行かなかったから、実質
行けなかったんだよ。
実質さ、やっぱ飛行機採算合わないからなくなるわけやん。何を、鹿児島なの、温泉。
温泉、
あ、まあ九州のはね、温泉大国じゃないですか、九州。もうだってどこ行ったって温泉湧くし、
日本中どこでもその気はあるけどね。
まあまあまあ、でもまあまあ、でも、湧きやすいというか。
気はないけどね。
気はない。
一応言っとかないとなと思って。
一応お決まりで言っとかないと。
そう言っとこうかなと思って。
あれだよね、あっち行くとさ、なんか本当にもう、家族風呂みたいな、こう、なんていうのかな。
はあ、露天風呂貸し切り、
源泉かけ流しっていうか、ずわーっとずーっと温泉が湧いてるから、
出っ放し
だから、こう家族風呂みたいな、こう家族で入れるような、ちょっと大きめの浴槽があ って、そこをそのある程度の囲み、家族が入れるぐらいのスペース、あの、なんていうの、温泉とかの貸し切り
風呂
あるじゃん。はいはい、ああいう貸し切り風呂的なものの、もっと安い感じのチャッチーものが、ドワーッと10個とか20個並んでる場所がいっぱいあるんだって。
へ
ぇー。で、1回入るのに、1回入るのに1000円とか500円とか。
あ、結構取るね。
いや、それで家族全員だよ。だから家族
一人じゃないのね。
一人じゃない。家族全員、
じゃあ多ければ多いほど安くなるんだ。
まあ、それはそうだ、
一人当たり。やりたくね。
と家族で、ちょっとお風呂行くべ
っつって。家族で温泉とか行ったことない。
ああ、まあ、ないよね、マギさんね。
ない
よね。そういうところがいっぱいあるっていう。だからちょっとこっちの温泉の概念とちょっと違うんだよね、向こうはね。もっと手軽に、ね、もっと庶民的というか、みんなが日常から入るっていう。あ、いいよね、いつも入れるって。そういうとこあればいいじゃん。
岡山もっとオープンだったよ。湯原温泉かな。かなんかは、川の横に温泉が湧き出てて、そこをみんな別に男女関係なく、外人も日本人もバーって裸で入っちゃうの。
でしょ？
そうそうそう。
全然隠さないでしょ？
隠さないっていうか、まあ、私はタオルして入ってくるね。
すごいよね。
こうバーンって出してる人もいて、それが。
おばちゃんとか。
おばちゃんじゃなくて若い人とかも全然平気だよ。で、それが前のホテルから丸見えなのよ。
でも全然平気。写真とか撮られるんじゃないの？関係ない。
あ、まあ撮っちゃいけないよね。
あ、まあ。あんまり、あんまりこう、あれか、 堂々としてるからなかなか取りにくいというか、
そうじゃないの、そう、びっく
りした。湯原温泉、
湯原温泉だったと思う。
調べてみようかな。
まあ乗ってるかもよ。
乗ってるかも。
出てると思う。うん、そうそうそうそう。
まあそんなことどうでもよ
くてね。
草津温泉の話ですよ。
あ、そうですね。
あのね、草津温泉に、今回、まあ久々ですね。
久しぶりに行ったよね。
あの、湯畑のとことかね、行ったらね、新しいものができてて。
そう、アイテムがあったね。
手洗いの湯っていうね、あの、足湯はあったんですけど、
ありましたね。
手を洗うね、
はい、
あの、とこ、ずっとその、温泉が、絶えず出てる、手を洗う場所があって。
あれだね、神社のさ、あの、口をさ、ぐちぐちってするところみたいな感じでさ、
そう
手洗ったり、あそこみたいに、じゃーみたいに出てるね、ところが。
出てるんですよ。
水道、なんて言うんだろう。あの、学校とかでもよくさ、手洗うところの感じのが、ボンって一個。
蛇口。
ポンポンポン蛇口が置いてある感じ。
うん、木製の蛇口みたいなやつがね。そうそうそう、あれ金属だとあれ、やられちゃう。
あ、木製だったの？
あれ木製ですよ。
あ、本当に？
木じゃないとあれ、錆び、だから、不
出口がね。そう。そうか。
あって、で、はい、パッと見たら、あの、草津温泉の、温泉の湯が、
はいはい、
コロナの殺菌にものすごいと。うん、
もうここちょっとばかりに。
もうあの、アルコールよりも、コロナの温泉水の方がコロナに、
え、いや、今おかしくなった
よ。え、なんて言うの、コロナの温泉水。じゃ、草津の、
落ち着いて。
アルコールよりも草津の温泉水の方が、コロナの殺菌力があるっていう。
高い。
それが一応大学、群馬大学と草津町の研究、で、な、研究で、
発表されてて。そうなん。水道水、
うん、
?10 秒で、なにこれ ?3.19 って何の数字これ。
まあね、あのね、水道水。
死ぬってこと？
水道水が10秒、水道水で10秒を。
不可率。
うん。
うん、
不活性化率でしょ。
うん。不活化率って書いてあるよ。
不活化率か。
うん。不活化率。
不活化率。うん。だからそのコロナウイルスが要はあるでしょ、
100とした場合の各種類のウイルス感染化が、うん、ってどのくらいかってこと、
うん、そうそう、まあ不活性化する率だよね、
そう、
コロナウイルスがね、
うん、
水道水の何百倍、
30、
違うさ、ね、もうね、
え、30
だよ、300何十倍だよ、
え、だってさ97から3は32倍じゃん。
一応ね、ネットで一応、草津町のホームページ見ると、水道水に比べて最大283倍の殺菌能力。
それ持ってない？
すごい。いや、わかんない。だって、ホームページ載ってんだもん。
97.51 割る。
で、
3.19 は。30倍だよ。
まあまあまあ。
不活化率は。
30倍かもしれないですけど、草津町のホームページには
283
倍。で、なんか、酸性の強い硫酸水溶液と比較しても50倍以上の、不活化力があるっていうのが分かったっていうことで、まあ、すごいんだって。
なんて言った？硫酸水溶液が10秒で80.08 なところを、湯畑の源泉は 97.51 なのよ。
うん。
そんなに変わんないけど。
ああ、まあちょっといろんな資料がね、いろんなとこあるんで。うん、
これあのあれ、湯畑に書いてあった、手洗いの湯のところに一緒に書いてあった。
ああ、書いてあったんだ。
そう。
ああ、写真撮ってきたのね。
写真撮ってきた。
ああ、じゃあちょっとホームページの持ってんのかな？
わかんない。
まあわかんないけど。まあそれだけ、まあすごいその。
まあでもね、全然水道水に比べれば、効果があるってことでしょ？
うん、まあそうだね。
すごい、もう10秒湯畑の源泉で、待って、湯畑の源泉って何度のこと言ってんのこれ。
じゃあ湯畑の源、いやでも湯畑の源泉は
温度は関係ないのかな。
温度はもともとは90何度で出てるけど、ね、それを、うん、あの水混ぜずに、うん、あれは空気中の、
うん、ただ冷ましてるだけだから、
空気に触れさせて冷ましてるから
関係ないんだね、温度は、
うん、源泉は源泉だよね、温度の下がった源泉だよね、
だよね、
うん、手に触れれるぐらいの温度にしてもね、
うんうんうん、すごいね、10秒洗ったらもうほぼ死ぬよ。
すごいよね。
っていうか水道水でさ、1分洗ってもさ、ほぼ死んでないんじゃん。
水道水で手洗ってもダメでしょ。
いや、石鹸とかで手洗うじゃん。
で、水道水でしょ、それ言ってんのは。
そう。
石鹸はまだ違うじゃん。
うん。
殺菌能力のある石鹸で洗うとまだ違うし。う
ん、で、やっぱりアルコール
消毒してもあれだけど、まあまあいろいろね、あるけど、うん、草津温泉の湯が半端ないと。で、草津温泉の湯ってさ、もう、 万病に効くって言われてて、あの、アトピーとかね。
うーん。
アトピーの患者さんとかもやっぱり草津、
ね、
も
う
草津に移住してまでも、
治す。
治すっていう人いるし、あと水虫とかね。
水虫ね。
そういうもう何でも効くと。
はい、
で、マギさんもあるでしょ今回、ちょっと、背中に若干、ね、
まあ、背中はどうこうよりかは、あの、蚊に刺されたところが痒くなくなったんだよね。
なんかあれだよね、沖縄になんか、得体の知れない、なんか虫に刺されて、まだ、
背中虫ね。
背中虫。背中虫。
背中島にいたから
背中島にいたから
背中虫。
もう、島の名前、命名した。学者か、お前は。
背
中島にいてた虫にな
んか刺されて、ちっちゃかったの、すごいちっちゃくて、羽があるやつに。
今でもね、今でも。
で、あ、なんか痛いと思って見たら、刺してるからペッてやったら、また次のところでまた刺したみたいで、あいつ。で、気づいたら、手の甲の方までも刺してて。
結構ね、
まだ、痒くって
。まだ残ってるもんね。
残ってるよ、全然、うん。お土産です。
お土産ですか。まあ、そのね、背中虫。
俺一気に痒くなくなったもん。
痒くなくなったんでし
ょ？そう。
なんかすごいよね。
すごい。
俺ももう、あの、ちょっとこう、
頭ね、すごかったね、脱皮がね。
頭をね。
日焼けした後の人みたいになっちゃって、
う
ん、
頭をこう、
どうしたの、その頭って
。あの、多分ね、沖縄で、火に焼けてたから。
ちょっとその気はあったんだ。
だいぶこう、
気がないけど。
気がないけどって、ちょっと言えよ。もう言葉に出てへんやんけ。ちょっとこう、ふやけてたやつが、もう、
一気に、ブワーって
向けてきたんだ。一気に、ブワー向けて。
よかったね、毛根まで取れなくてね。
毛根までって。毛根まで一気にやられて。
そう。
それ誰も行けようになるやろ、草津のさ。いや、まあ、すごいな、すごい。
すごかったね。
うん、ただ、湯あたりもする
から、ね。そうなん、長い時間入れないんだよね。長い時間入
る
ね。
かなりだからパンチ力のある。
絶対そう、しんどくなっちゃうから。うん、
まあそういうことで、
うん、
草津ね。
だから草津温泉の化粧水とかないのかな、すごく良さそうだよね、肌に。
まあだからね、それを、その草津温泉、だからそのアルコールもさ、やっぱり、
なんかな成分って、
あの、
時間経
つ体、なんて、皮膚がアルコールダメな人いるじゃん。
う
ん
う
ん、
いるね、いるね。
だからそういう人もさ、今もなかなかアルコールでやってたりとか、だから手が荒れて大変とか言う人いるじゃん。
う
ん
う
ん、
その人移住しましょう。
ああいう人のためにさ、
移住しましょう。
まあね。
私は沖縄に、あなたは草津に。
草津に。だから、そういう人のためにも、草津温泉の温泉水、
ね、
あれでもね、あの温泉水持って帰っちゃダメって書いてあるんだよね。
あ、そうなんだ。
でも持って帰、でも俺、おばちゃん持って帰ってたけどね、ペットボトルに入れて。
だからそれは商業的に持って帰っちゃダメってことでしょ？
バンバン持って帰れてたらみんな持って帰るから、ね。
そう、じゃなくて、うん、こっそりちょっと自分の分だけ、ちょびっとだけ欲しいなっていう。
4リッター、あのね、焼酎のペットボトル4リッターとかに、ね。
それやりすぎじゃないの？ちょっと。それはちょっとやりすぎ
でしょ。いや、でもおばちゃんそうやって持って帰るんだよ。
マジで。
だってアトピーの、ま、お孫さんがいてて。
あ、そう。で、いつ喋ったの？
え？
あ、聞いてたの話。
いや、前に話聞いてた。
あ、そうなの？
前に話喋ってたよ、これ。あの、ペットボトルに入れて持って帰るって言ったよ。
ああ、そうなんだ。
うん、そう。で、
でもいろんなところであるんだよね、皮膚病に。うちのね、岡山の桃太郎温泉もそうだよ。
まあ、多分、その酸性の強い、ペハの、例えば4とか、2とか、3とか、ペハの低いっていうのかな、強いっていうのか分かんないけど。
でも弱いところのも皮膚にいいって言うけどね。
まあ、そう、アルカリ。
どっちなんだろうね、そう。
分かんない。それ、ちょっと、その、効くあれが違うんじゃない、
うん、
触れる方が、うん、どういう風に聞くか分かんないけど、
はいはいはい、
あれでも草津温泉まあ、その手洗いの湯ができたりとか、あと椅子が
妄想がね、妄想が爆発して笑い方も
笑って
る。隣の頭の顔がさ、むけたじゃん、酸性で
皮がむけた、ね、
皮がむけたじゃん、アルカリ性のところだったら髪がボーッと出てきたらどうしよう
か
な。ちょっと妄想そういうさ、人形があるじゃん、ぼーっと髪が、あのなんかの守り神
の。なんか今日楽しそうだね。マギさん、今日楽しそうだね。本当に楽しそうだね。
本当、
うん、そんなに息子に会えたのが嬉しいんですか。
嬉しいよ。
ね。
嬉しい嬉しい。
まあ、その話ちょっと後にしますけども。もうちょっと草津温泉のね、話。
草津温泉。
で、だからまあちょっといろいろ、 いろいろそのバージョンアップしててアップグレードしてて、
ね、
うん、ただ人が少なかったね。
少ない、やっぱり少ないね。
観光客
ね、
少ないね。
少ないね。まあいいけどね。
まあ行く、
私たちにとってはでもまあ観光業はというか現地の人たちはね、大変でしょうねと思って。
観光ビジネスで成り立ってるような、
人が入ってこないわけだし、大変ですよね。
その中
は新しいお店が
今でも夢だと思ってるよ。あれ
はね
え、信じられない。
めっちゃ幸せそうな顔してたもんね。それこそ
マギさんとなんか草津でね、なんかちょっとお腹空いたから軽くなんか食べようかって調べてたら、マギさんが、
うん、
あ、ここ虎に500円でジェラートとラスク食べ放題って書いてあるよ、
行くって、
行くって言うから、え、500円で、うん、何ジェラートと、
うん、
まあ、アイスクリーム、
ソフトジェラートね、
ソフトジェラートと、うんうん、ラスク食べ放題、
食べ放題、コーヒーとかお茶も飲めるよ。
嘘でしょっていう、
信じられなかった、信じがたかったね、
うん、信じられなくて、
本当にそれ、ね、期間限定じゃなくてみたいな、
絶対なんか期間限定やってんだろ
また私がなんかの読み間違いじゃないかっていうね、いつもね、チラッと読んで、
勘違いがね、
情報早いんだけど、そう
そうそう、2日間限定とか
信憑性が怪しいから、
そう、怪しい
いつも、
そうそうそうそう、それで店、ね、行ってみたら、
ね、書いてるんだよね、
びっくりした。
550円だったけどね。
まあ、税込みでちょっと50円値段上がってたね。550円になってたけど。
うん、
それもそのラスク専門店というか、ラスクを真剣に売ってるところ、ラスクを真剣に売ってるお店の横で、
うん、
日本初上陸の、
はい、
どこだっけな、どこのジェラートだ、これは。
ソフトジェラートね。
ちょっと今調べますね。
しかもね、4種類あったんだよ。
イタリアン。
まあ、ジェラートって言えばイタリアだけどね。
イタリアンソフトジェラートの、
うん、
なんだっけ、これなんていうブランドだっけな。
ブランド？
ブランド合わせだな。あ、ね、ペルニゴッティ。
ペルニゴッティ。
だって1860年創業だよ。このジェラート
私たちより早いんじゃん。
めちゃくちゃ早いぞ。もっちゃ全然早い。1年以上。
もっちゃってない。
100年以上昔だよ。
ああ。
だってこれもう、江戸末期だよ。
江戸末期とか言われても。
だってペロニゴッチっていうね、イタリアの老舗ジェラート屋さん、日本初上陸のジェラートが食べ放題。うん、で、この、草津ラスクっていう、一応ネーミングしたラスクが食べ放題。
うん、
で、トッピングもあるし。
その時ヨーグルトなかったな。ミルクとミルクチョコレートと塩キャラメルとコーヒーだった。うん、私、ね、コーヒーが一番好きだった。
トッピングもあるし、ソース、チョコレートソースとかもかけ放題で。
そう、抹茶とか。
そう、それが1時間。1時間で食べ放題。と思って、俺めちゃくちゃ混んでんだろうなと思って、
うん、
行ったら、うん、2組しかいなくて、
そう、
マジでと思って、もう、ね、甘いもん大好きなトラニーとしては、
いや、だからさ、そんだけ食べる人いないからさ、うん、もうせいぜい一杯ですみたいな口コミもあったじゃん。
Google マップで口コミもあったんだよね、うん、なんかあんまり食べれないとかね、
食べれないとか、せいぜい、これはジェラートじゃないですとか、
言ってる人もいた、
言ってる人もいたけど、
いや、でも十分ですよ、
十分だよね、
やばいな、あれは、甘党、
うんうんうん、まあ、っていうかアイス好きな人、
マギさんだってアイス大好きじゃん、
大好きだよ、
最高でしょ、
うん、好きだけどちょっと甘いな、私には、
あれがまだ甘いの、
甘いな、
あのアイスが、
甘い、
バニラも
甘かった、
マジで、
もうちょっと甘くない方が好き、
あれ以上甘くなかったらだって揉むない、美味しくないん
だ、だから、あの、なんだろう、ちょっと酸味の効いた方が好きなんだよね、かき氷的な、
あー、そうかそうかそうか、
甘々じゃ ん,、
うんうん、
あの生クリーム的な甘々じゃん、そういうのって、
あ、まあね、でもジェラートだからあれ乳脂肪分ないでしょ、
うん、多分ソフトだからあるのかもよ、
ちょっと入ってる
ちょっとわかんないけど、
いやでもここね、
分かったね、
いや本当は僕喋りたくないですよ、これあんまり言
いたくないね、
混むと嫌なんで、
そうだね、大丈夫だよ、平日見に行けないから、
まあ、マギトラジオ聞いてる人ぐらい
の、まあ、少ないですし ね,
そうそう、全然問題ないと思う
んですけど、
あんまり皆さん言いふらさないように
そっからね、
そう、あんまりそこから拡散しないように、
拡散しないように、内緒で、
週末土曜日日曜日すごいのかも、
わ、多いんじゃない、やっぱりだって並んでたって言ってたもん、
あ、そうなんだ、
うん、何時間か並ぶって、
そうなの、
うん、
並ぶんだ、
うん、言ってたよ、
いや、すごいわ、あれ、ほんで、うん、大竹の湯っていうね、
うん、
あの草津の公共浴 場,、
はいはいはい、浴場、
それもまあ 草津って公共浴場ってタダで入れるところがいっぱいあるんだけど、
あでも今はさ、まあ、町民しか無理とかさ、町民しか無理だ
ね、今はね、だから現地のしか無理で、うん、ただあのお金を払って入れる
ところもある、ね、
お風呂は4つあって、うんうんうん、その中の1つ大竹の湯ってところの駐車場の横にあるんで、
うんうんうん、
そのジェラート屋が、
はいはい、
だからまあね、ちょっとすいません失礼しますで、ちょっと大竹の湯に車止めちゃえば、
大竹の湯のあそこ来る駐車場なの、そもそも。
そうだ、大竹の湯専用の駐車場だ、あそこは。
あ、そう？
そうそうそうそう。
でもみんな止めてたじゃん。
いや、だから本当はダメなんだよ。いや、てか本当は、
あそこは
大竹の湯に、うん、を利用する人のための駐車場だからね、あそこ。
あ、そうなの？
そうだよ。
そ書いてあった？
書いてあるよ。
へぇ。そう。
書いてある、書いてある。まあでもね、ちょっと、まあちょっと後で入るんで、みたいな感じで。
うん、
まあまあだからね、ジェラートを、
うん、
あ、というか、大滝の湯で温まってからジェラート屋で食べ放題とか。
最高
だ
ね。最高ですね、それは。
行ってもいいし。
そうね。
いやー、びっくりしたね。
ね。美味しかった。
感動です。もう、俺もう今からでも行きたいもん。
いってらっしゃい。
行ってらっしゃい。ちょっとまた草津温泉に
行くとね、あそこ行きたいね。
だからなく
な潰れないでほしいね。
そう、なくならないようにって願う ね、もうこれは。
塩ごと味が食べたいな。
あ、いいね、ヨーグルト味ね。今回なかったね。
なかった。でも、そのなかった分、コーヒーが入ってたから、
うん、
ミルクチョコレートとか超うまいんだもん。白キャラメルいらないや。あ、ミルクもね、そんな美味しくなかったから。
美味しかったね。
うん、
まあ、
楽しかった ね。
草津温
泉。超幸せそうなんだもん。
まあ、そうだね。またちょっとアップグレードした、アップデートした草津温泉楽しまさせてもらいました。
うんうんうん、うん。
でだ。
でだ。
草津温泉の後ね。
あと？
まあ、マギーさんの息子って、まあ今はもう義理の俺の息子でもあるんですけど、
はいはい、
岡山に住んでるね。
うん、
息子がね。
うん、
今、長距離トラック、大型トラックドライバーやってるんです
よね。長距離トラックドライバー。
ちょこちょこ、まあ、関東にも来てるよって話だったんで、
うん、
まあ、関東に来てたらね、
うん、
どっか、まあ、泊まれてる場所が決まってたりしたら、
うんうん
うん、お母さんと一緒に会いに行けるよって話してたら、
うんうん、
じゃあ今週は、どこそこここにいますって言うから、
うん、
お、行けんじゃん。会えるじゃんっていうことで、
うんうん、急にね。
急にね、草津温泉からね、
うん、
息子にね、
うん、
会いにね、行ってきましたね。
来ましたね。久しぶり。車持ってた。
そうだね。
7ヶ月ぶり。
去年の9月以来か。ね。まあね、なかなかね、東京から岡山まで、息子に会いに行くだけ。で、息子もまあ、
まあ、ずっといないしね、そもそも。
今ね、その長距離トラックドライバーやってるんで、
休みもほぼないし。
合わない。読めないしね。
いるときはね、やっぱり寝かせてあげたいしね。
そうだね。だからなかなかね、難しかったんですけど、そうやってこう、こっちまでね、来てくれてて。
来た時にそう、会えたらラッキーだよ。
ね、まあ、ね、まあちょっと、マギさんのためにね、俺がね、まあ、コーディネートして。
ありがとうございます。
息子がね、まあちょうどこう。
私はちょっとそっけないんでね、あいつもね。
なんかマギさんには結構、まあ、あれだよね。母親に対してはちょっと照れくさいのもあるんだよね。
うね。会ったら違うくせにね。
まあ、マギさんあと口うるさいしね。
そうかな。
ねえねえ、大丈夫？ねえねえ、こうなの？ねえねえ、こうしてる？
そう言うでしょ。
どうしてる？こうしてる？
親がそこまで言ってないよ。
そう。なんとかしてる？ちゃんと食べてる？寝てる？
言うでしょ、それぐらいは。それはあなたに言ってるんでしょ。
いや、
あの子には言ってない。
いや、息子も言ってたじゃん、それ。
いや、違う。寝てる時間、大丈夫なのって聞いただけ、今日。
そう、
最低って。普段のことは言わない。あなたよりちゃんと寝てるから。
この、おかんめんどくせえなって思われてるのかもしれないですけど。
まあ、それはしょうがない。
ね、で、まあ、今回、その、草津の帰りにね、埼玉のね、
はい、
鶴ヶ島っていうところで、ちょっと今いるよってことなんで、
はあ、
まあね、15分でも喋れたらいいなと思って行ってきましたね。ね、コンビニで待ち合わせて。なんかいいね。長距離トラックドライバーとコンビニで待ち合わせる。
ね。
なんかね、ネットで知り合ったトラックドライバーがさ、
うん、
トラックドライバーとさ、コンビニで待ち合わせて会うさ、人妻みたいな感じ。
それ、あなたじゃないの。
いやいや、僕じゃない。
過去のあなたじゃないの。
僕じゃないとは思うんですよ。
なんか。
いや、そういうのを忘れましたけどね。
嫌な記憶が蘇ってき
た。忘れましたけど。まあね、そういう。
そんなのが多かったんだ、そういうパターンが。
いやいや、俺長距離トラックドライバーしてない。
そこは違ったんだろうけど。
長距離では別にどっか行ってたわけじゃない。
ではないけど。
そう、
ね。夜のコンビニでとか。
夜のコンビニとかないですよ。俺はないですよ。それはもうないですね。
あ
まあね、だからそうやってね、コンビニで会いまして、
うん、
息子と、
うん、
ね、
あったね、
会えたね、
久しぶりに、ね、変わりなく元気そうでよかったですよ。
よう言うは変わりなくなかったでしょ。なんかもう超成長してて、超なんちゅうの、
いやいや元気そうだったっていう、変わりなく元気だった、うん、なんか
泣いてたじゃん、泣いてて感動して泣いてたじゃん、
まあね、
息子に会って、
それはねそういう意味ではだけど、
うん、なんかもうすごい成長しててよかった、
そういや大型乗っててすごいなと思って、ここまで来てさ、うん、ペロッと来てるわけでしょ、しょっちゅう、
そうだね、すごいなと思って。まあ、岡山から関東約900キロぐらいですかね、う
ん、私運転好きって自負があるけど、やっぱそんなには乗れないもん、
う
ん、
まあそうだね、
うん、だからトラニーがさ、うん、あのこっから岡山まで乗ってってくれた時だったじゃん、その車持ってた時に、その時もすごいなと思って全く変わらずに運転、うん、結局一人で運転して行っちゃったじゃん、うん、すごいなって思うのよ、
うん、ああそう、
うん、だからやっぱりさ、息子がさそうやって仕事でしょっちゅう行ったり来たりしてるんだなと思うとさ、すごいなと思って。
で息子もそんなにね、もともとその車の運転好きとかめちゃくちゃ乗ってたパターンでも、長距離別に。
でもないけど、まあ、嫌いじゃなかった、
ね。あったんだよね、多分免許取って。だって免許いらねえって最初言ってたもんね。
最初はね。そう、取りなさいって言ったけど。
まあ、マギさんが取れ取れ取れって言うから、
そう、取った。
息子も仕方がなく取った感じなんだけど。
取った。そうですね。
ね、
それが今。
ね。
ね。しかも今度トレーラーも取るとかって
言ってた、ね。
そろそろ入稿しようと思いますよ。言ってたでしょ。
言ってたね。
あら。
まあでも俺はね、あのマギさんが今回そのね、息子がそのトラックでこっちへ来て会って、
うん、
まあ、感動してね、肌の上泣いたりとか、息子、私にとっても息子は誇りですとかって言ってて、で俺はね、
うん、
そのサラリーマンからトラックドライバーに、
うん、
なった時に、
うん、
おかん、大阪の実家のおかんに言って、
はいはいはい、
言った時に、
うんうん、
まあおかんはそれはこっちで言わんといてやと、
うーん、辛いね、
自分の職業言わんといてやみたいなことは俺はまあ言われてるからね、あ、だから、あ、なんかトラックドライバーってやっぱり、自分の息子の仕事としてはすごい言いにくいというか、言いたくないんだろうなってのあったから、だから今回マグさんが自分の息子はトラックドライバーになって誇りだとか言ってるの
を見て、私全然会社でも言うよ、息子、何やってんの、あ、プロのドライバーやってますって、
すごいよね
って言って、まあ、私すごいもう嬉しそうに言うから、向こうがへえって、多分引いてる人もいると思うんだけど、
まあ、まあ、昔
会社員とかじゃないんだけど、
う
ん、
昔よりもそのあのね、仕事に対する偏見とかその差別とかっていうのがちょっと薄くなってるのかもしれないけど、
やっぱり単純に私昔からトラックドライバーの人ってかっこいいって思ってたの。だから、ね、手振ったりとかして答えてくれるじゃんとか、あんな大きいのをなんであんなスムーズにわーっと切り替えていくんだろうとか思って、その頃から私運転に憧れてたし、
だから
かっこいいって思ってて、だから大きいものを運転する人って好きなの、飛行機とかトラックとか、
飛行機大好きだもんね、
そう、尊敬するからすごいなーって思う。
なんかね、だからよ
かった、だって重要な仕事じゃん、まあ、しかも
それはね、
もちろん
エッセンシャルワーカーですね、
そう、人のさ、命を救うことも大事だけど、人のね、食とかさ、その日常をさ、支えるっていうのはやっぱ、まあ
ね、
トラックドライバーじゃん、
そうだね、
うん、大事じゃん、ま
あ、いろんな人がいてね、
うん、
今日例えばその当日っていうか、そのね、朝でも昼でも郵便局なり宅急便なりコンビニなり宅急便の営業所なりに荷物持って行ったらね、次の日には日本のある程度のところまで荷物
届けてくれる
からね、まあ、その間にはその、ね、荷物受ける人、荷物を仕分ける人とか、荷物をこうね、いや、あの営業所でこう分ける人、また、あ、は積み込む人とかいろんな人がいて、単純にトラックドライバーだけの役割でもないんだけど、ただね、そうやってやっぱり荷物が移動してどっかに行くっていうのはね、トラックドライバーがいない
と別にそう、うん、すごいって思う。でもどんな職業に対してもそうだけどね、
まあね、そうだよね、うんうん、まあ、
すごいなって思うけど、
だ俺は本当に逆、それがあ、そんなにトラックドライバーしてることが、うん、マギさんにとって誇りとか嬉しかったんだっていうのは、なんか俺はすごい嬉しい、
ね、だって私さ、うん、結婚っていうかさ、知り合った時にも言わなかった、え、かっこいいねって言わなかった、
まあまあ、それはさ、だからか、なんじゃ、
俺に惚れてた、
じゃ惚れてたじゃなくて、俺に対するあれじゃん、うん、その俺に対するからかっこいいねっていうかさ、あるじゃん、そうでしょ、
どういうこと、
いやだから世間体的に、うん、社会的にとさ、うん、その会った男のとかまた違うとかあるじゃん、
あ、そうなの？
わかんない
けど。人はよくわかんないけど。
まあまあまあ。まあまあでも、まあまあまあね。それ言ってくれたら言ってた、言ってくれてたけど、でもまあ息子はね、それをしたことに対して誇りだとかって言ってくれるのは俺は。
あ、それで本心だと思ったんだ。
まあ思うよね。
あ、そう
か。まあそう本心って、まあ思うよね、それは、ね。
確実に、あ、この人はトライックドライバーをかっこいいと思ってるってことを、今日確信できたんだ。
できたしね。で、息子がトラックドライバー選ぶっていうことに対しても、一切の何ていうか抵抗もなかったじゃん。
おいよ。
うん、あ、それもね、なんか、
うん、いや、うちみんなトラックドライバーじゃんって言ってで、しかもさ、私友達、親友も広島の友達 も、
ね、もね、
それもトラニーの見てて、かっこいいよねとかって言い出してやりだしたから、うん、みんなさ、何かしらこうトラニーの影響が少なからずこうかかってって、こうトラックドライバーになってて、みんなかっこいいなと思って。
一番だよね、一番その、それがいいパターンだよね。人に影響して人がその人生をその選ぶっていうのが、ちょっと話飛ぶけど、宗教もそうじゃん。例えばね、その何々教とか宗教もあるけど、うんうんうん、宗教がな、その宗教自体が素晴らしいとか、そのいろいろ人はいろいろ言うし、言葉いろいろ並べればいろいろ出てくるけど、俺が昔、働いてた会社の社長が言ってたのは、うん、まあ、その人もがっつり宗教やってて、
うんうんうん、
で俺その時にその社長がやってる宗教を、
うん、
同じ宗教やってたアーティストのマネージャーやってて、でそのアーティストが、
うん、
俺に対して、その宗教勧誘っていうか、例えば俺がちょっと風邪ひいたり、体調悪くなったら、君は信仰してないからだと。だから信仰したら治るぞとか、
ちょっと非現実的だけど、
言われたりとかしたりとか、まあそういうふうに、なんていうのはこう、その宗教がすごいすごいすごい、っていうばっかりだったんだけど、その社長は、俺はちょっと考え方が違うと。自分がこう生きてて、
うん、
自分の生き様とかをこう誰かが見てくれて、
はいはいはい、
その人がすごいな、
うんうんうん、
この人すごいと、
うん、
で、自分のことをすごいって思ってくれて尊敬してくれたり、
うん、
思ってくれた時に、うん、なんであ なたはそれだけのことができるんですかとか、すごいんですか、うんうんうん、って聞いた時に、
うん、
いや僕の中に、こういう、うん、信仰があって、ね、これをすることで、
うんうん、
こういう風になってるんですっていうのが、はいはい、真の布教活動だって社長が言う。で、俺はそれすごい納得したのね。
そうだね。
うん。だから、例えば、俺がそのね、その、マギさんの息子であり、
うん、
その友達でありに、
うん、
トラックドライバーってさ、こういうとこで、これがこうすごくて、これがこうだから、トラックドライバーってさ、いいから、トラックドライバー乗りなよって言って、誘ってトラックドライバーにするんじゃなくて、
うん、
自分のその生き様とかを見てもらって、
あ、
いいなっていうふうに言うのが一番理想かなって思ってたから、
確かに。
うん、だから、ねえ、なんか、すごい、嬉しいよね。なんか、だから今回それってそう。
なんかね、同じ、ね、トラックドライバーとしての話を、ができるじゃん。
そうだね。
あなたたちは。
今日も、そう、今日もね。
なんかね、いいなって思った。
喋ってね、
私の大切な二人がさ、そう、
ね、
そう、同じ話題で喋ってて、そう、
ね、
そう。
何、荷物これだのとかね、これ。
そうそうそう。
で、トレーラー乗ったら、トレーラー乗ったら荷物さ、手、まあ、パレットで、パレット積みの荷物積んでも、下ろすときにパレットからそのね倉庫、物流倉庫に入れるときの規格のカゴとか規格のパレットとかに積み替えないとダメでしょとかいう話をしたら、いやいや、息子さんがね、息子が今度まあトレーラー乗ったときに、まあもしかする仕事はそうじゃないですよっつって、カゴからカゴなんでみたいな、楽なんですみたいな、だったらいいね、それ俺もやりてーとかね、そういう話しててね。
そうそう、してた。すご
いね、
楽しそうだ
った。で、どんな箱とかって、いや、ウィングじゃなくて、後ろだけ開くやつとか、ああ、そうなんだ。で、うち、常温だけ冷凍機ついてないんで、ああ、そうなんだ、いいねーとかね。
そうそう。
トラック乗りと、トレーラー乗りで、それでは乗りてーって言ってたよね。そういう話してたもんね。
してた、してた。
トラックの長さがいくらだったらね。
そう
だ、
ね、そう。いいなと思って、微笑ましかった。
うん、そういう話だもんね。
そうそう。
ね、
うん。だから同じさ、辛さとかもわかるわけじゃん。
うん、そうだね。
お互いにね。
本当、 眠い時はね、景色が緑になってくるぞとかね。まあそういう話は今日はしなかったけど、本当に眠い時はね、はいはい、あるしね、そういうのはね。そう。眠くても止まれない時ってのはあるからね。
あ、まあね、道の状況とかね。
実際、そうそうそう。
まあ普通車。休憩すればいいんだけど、うん、
普通車とかだったら、ね、まあね、ちょっと路肩にパッと止めればってあるけど、
大型はね、なかなかね、そこに放置できないもんね。
できないもんね、そう。
そうだよね。
その止まれ。
あのね、怖いよね。
いや、簡単にその、例えば会社とかもう疲れたで止まって休んでくださいとか、言うけど、本当にね、止まれないとこってあんのよ。
これわかる。
なんで故障してとか、
あ、もうどうしようもなくね。
起こしてとか、どうしようもなくて止まるのは、まあそれはね、トラブルだからあるけど、そうじゃん。まあ、でもね、たまにいるよ。長距離行くとね、あのね、まっトラックがね、うん、何もスモール何もつけてないのに、うん、道のど真ん中に止まってると思うこといいんだよ。
ああ、
こいつ何してんのかな。
もうダメだったんじゃない。
よっから見たら寝て
もう耐えられなかったんでしょ
う。もう耐えられない。
まあでも事故起こすよりも、
まあそうだよね、
大切でしょ。
あとね、信号で止まったまま寝ちゃって動かないとかね。みんな横通ってクラクションババーとか鳴らすんだけど、鳴らすんだけど、
それくらいじゃ起きない。
起きない、ね。
まあでもどっかに突っ込むとか落っこちるとかより全然安心だから、まあだ
ね、で夜中は全然空いてる道なんだけど、ラッシュの時はその道、うん、めちゃくちゃ混むような道に夜中から寝てて気づかずにもう
朝を迎えたみたいなね、大
渋滞起こしちゃった。いろいろいるよね。
なるほどね。
そういろいろいるけどね。
まあね、大変なんだよね、みんな。まあね、時間があったりとかさ、
ね、まあ、まあだからね、まあ息子にも自分を大事にしてよ、
うん、ありがとうね。ね、
自分を大切に。
全然
一番自分一番、
私が言うより、すごく言葉は伝わると思うから。
うん、伝わる、うん、そうだね。伝わってくる。
ありがたいなと思ってます。
まあでもね、マギさんが嬉しそうでね。
うん。
もう今日ウキウキだったもんね。
え、うん、嬉しかった。
ねえ、まあ、やっぱり母親だなと思うね、そういうのね。
嬉しい。
うん。だから、ねえ、いくら普段そういう素振り見せなくても、やっぱり母親がね、うん、息子とか子供をね、思う気持ちとか、まあ父親もそうだろうけどね、うん、その、まあそれが、なんていうの、伝わる伝わらないっていうか、伝わらないかもしれないけど、うん、みんなやっぱそういう気持ちは持ってるっていうことだよね。
そうだ
よ。
だから私よく言うじゃん、ママ電話したって、電話してくれてありがとうって言うじゃん。うん、もう、全くもうわかるから気持ちが、まあね、うん、多分同じだと思う。
う
ん、特にママと私って結構似てるから、
う
ん、そう、やっぱ絶対嬉しいと思うから、
ね、うん、そうだよね。
声聞けたら嬉しいし。
俺らが別に用事ないから別に電話もなーとか思うけど、うん、そのちょっと電話するだけでいいんだよね。
ほんのちょっとでいいの。うん、声聞きたいなーとか思うし、うん
うん。ね、そうだよね。
そうそう。うん、電話かけてあげてください。
はい、わかりました。
うん、
ね、
はい。
こんな感じですか。あと何かありますか。
ひょ、なんだろう。
もうそろそろ寝ないとね。
そうなんですよ。明日ね、明日また仕事がね、
明日からまた仕事あるんで、
日常が戻ってく
るので、日常持ってくるんでね。
そうなんですよ。
まだ仕事が残ってるしね。
そうそうそう。
沖縄から帰ってきて、残ってる仕事がまだあるしね。
なんだ
でしょ、
ああ。
なんか残して帰ってきたでしょ、仕事。
そう。
あ、ごめん、思い出した。
一日じゃね、終わらなかったからね。そう。もうこれはいいやーと思って。でも、なんだろう、沖縄行って結構気楽になれたかな、昔よりかは。行く前よりかは。
なんか価値観変わったっていうか。
ちょっと変わりましたね。たった4泊5日なのに、うん、あの時間の流れが自分の中でちょっと変わった。
時間の使い方というか、時間に対する向き合い方っていうか、
うん、そう、それが変わったなって思って、っ、ね、ちょっとストレスが減った。
あ、よかったよかった、それは、
うん、って思って、もう絶対この量だったら頭が痛くなる、熱が出る量だったんですよ。会社行った時に、
うん、ね、
うん、あの3個ぐらい山があったんで、私の座った時に、
ね、
そう、あの、あ、目線ぐらいの山が3つぐらいあった
ね。すごいね、
これどうすんだろうと思って、
誰かやれよって思うよね。
そう、で、あの、まあ、上長が頑張って、私が帰ってきた時に楽をさせてやろうっていう、うん、いい気持ちでやってくれたことが全部、あの、倍になって帰ってきたので、多いと思いながら。
しない方がマジだったって。
そう。やらなくていいって言いましたよね。って話言っちゃったの、もう。ごめんね。ごめんね。って言って。仕方ないなぁと思ったら。そう、でもね、いいと思ってやってくれてるから、ありがとうございますって言って。大丈夫ですよ、つって。
あ、そっか。
片付けてって。
あ、片付けて、ね。
で、さらに、私がわーってやってる時に、またなんか、あれどこにあるとか、これ何っていうか、ごめんね、忙しいの分かってんの、ごめんねって言うけど、絶対私がやった方がやります。
早いから、
やらせてください。
やります。
そう。説明するだけ長くなる。やりますから。
あ、そっか。
ごめんね、ごめんねって、すごい、優しい人なの分かってんだけど。
でも、ある意味上、うまく部下を使えるんだね。
使える。
ね、そうだよね。
絶対使えると思う。うん。だから良かったと思いますよ。うん。だから彼になったから私、沖縄にも行けたし。
ああ、そうか。まあね、何ヶ月か前に人事異動があってね。
そう。変わってきたばっかりなのに、うん、いいよって心よく言ってくれたけど、いやいやいやいやと思ったけど、やっぱり自分の首は締まるけど。
締まるけど。
それでもやっぱり行かせて、で、心よく行かせてくれたので、うん、本当に感謝してます。
うん。よかったね。なんか、いい風景
に、ね。本当に良かった。うん。まあ、前の上司もいい人だったんですけどね。うん、もちろん。うん。
まあね、
そうそう。
そうやって、時の流れが、いい風が自分に吹くのはいいことだよね。そうそう、う
ん、すごく楽になったので、うん、よかったです。
じゃあ、まあ明日も。
また。
頑張ってください。
頑張ります。
僕はゆっくり寝まーす。
そうですね。ゆっくりしといてください。
もう半日休みなんで。
そうですね。
はい。はい、じゃあ、今週はこの辺で。
うん。
お相手は。
マギーと。
トラニーでした。ご愛聴。
感謝です。